エレミア書から今日は読むことをお聞きしたいと思います。今の司会者に読んでいただきましたエレミアのところをちょっとご覧いただきますと、19章の11節にこういう言葉が書かれています。彼らに言うがよい。万軍の主はこう言われる。高校の作ったものは一度砕いたなら元に戻すことができない。それほどに私はこの民とこの都を砕くと記されております。これはまあ非常に厳しい言葉であります。ここに書いてありますように、陶工の作った壺、それは砕いてしまえばもう元に戻せない。それと同じように、ユダの国、イスラエルの国が滅びるよということをエレミアがこの書いているわけであります。なぜそのように神様が厳しい言葉をエレミアに託したかということは、この理由が15節、今日の一番最後の言葉ですけれども、そこに記されております。そこをちょっとご覧いただきますと、こういうふうに書いてあります。彼らはうなぎを傾けし、私の言葉に聞き従おうとしなかったから。つまりユダの国が滅びるということは、うなじを固くし私の言葉に聞き従おうとしなかったからだという、そういう理由で神様はこの裁きの言葉をここにおっしゃったということが記されております。これは大変これを聞いている人たちにとってはですね、厳しい言葉ですね。国が滅びる、民が滅びるという大変厳しい言葉がここにエレミアを通して神様が語っておられるということでございます。高校生の頃、私が通っておりました教会の牧師さんがこのことを話してくださいました。聖書の中には預言者という言葉が出て、その預言者という言葉には日本語だと2つありますね。1つは予定の予という字を書く予言ということです。これはまああらかじめ将来のことを予言するというような時に使うわけですね。それからもう一つは貯金の貯という予定の世のところに啓示という字を書いた、そういう、言葉が あります。これは神様から言葉を預かる、預金の世は預けるという意味ですから、言葉を預かっているものというふうな意味であるということをその牧師さんが教えてくださいました。ですから聖書の預言というのは必ずしもただ単に将来のことを予言する、そういうことではなくて、神様の言葉を預かってその言葉を語るものが預言者というふうに教えてくださったのを私は今も覚えております。ですから神様の言葉を預かったもの、その預かったものが語る言葉、これがこの預言者の仕事であり、そしてまた私もはこれを 聖書の中から幾人かの預言者を通して、聞くことができるわけであります。ですからエレミア書でも主はこう言われるとか主の言葉に聞け、またはこの万軍の主はこう言われるという前置きをして語っていくことが見られます。今朝与えられた言葉も同じです。エレミア自身の言葉ではなくて神様から預かった言葉を語る、そういうふうなことで今日エレミアが語った言葉に落とし入る人も預かることができるわけであります。この箇所は非常に興味のある箇所だというふうに思います。と申しますのは、ここに出てくる壺を砕く、この壺っていうのは葡萄酒の壺のことを言っております。非常に水が貴重な時代でありますから、葡萄酒というそのものが非常に貴重なものですね。ましてやそれを入れておく壺っていうものは大変大切なものであるというふうに思われていた時代でありますが、そしてその壺をですね、砕くっていうことを神様はエレミアに命じるわけですね。しかも人のいるところ、人の前でっていうふうにわざわざ神様はエレミアに言っているんですね。人の見ているところで壺を砕きなさい、そういうことを神様はエレミアに、言うわけであります。当時のゴミ捨て場、それは今日の聖書の箇所にトペトという言葉、これはもう何回も出てまいります。この短い10節から15節の間に数回出てまいります。これはゴミ捨て場であります。いわゆる瓦礫の置き場所というふうに考えていただければいいかもしれません。私のここ数年、あの 3.11 の大地震の時以来、瓦礫の山を三テレビで見てまいりました。豪雨が起こってで、つい最近1ヶ月ぐらい前でしょうか、あの北関東に、において堤防が決壊してですね、そして、多くの家が浸水を受けて、そしてその瓦礫がまた山のように積まれている、そんなものを私は見てわけですね。ここのところそういうものを見る機会が多いですね。本当に瓦礫の山を何回も見ているわけです。今問題になっておりますのは原発の稼働することによって出るあの排気、これまた始末も悪いわけですね。20万年もこの経たなければその放射能の、力っていうものを消すことができない。それから私どもが打ち上げている衛星ロケットですね、それによって宇宙には何十万個という出るゴミですね、破片があると言われています。今それをどうやって宇宙で集めるかっていうことが問題になっているわけですね。まあそんなことを考えると今ゴミ問題っていうのは大変大きな問題になっているというふうに、考えることができます。 最近今年は教団の教会ではなくて甲府市内のある教会の司法を見る機会がありました。その司法に大変面白いことが書いてあったんです。生ゴミ牧師たる何のことかちょっと、つぶさにはまだ私も理解しておりませんし、その教会に、確認したこともございませんので、どういうか分からないんですけど、生ゴミ牧師たる何でしょうかねこれ。まあそういうゴミ問題というのは大変今私どもにとって大きな問題になっているということが言えます。いわゆるトペト、あちらこちらにトペトがあるわけです。いわゆるゴミ捨て場、そういうものがたくさん今必要になっているわけですね。エレミアの時代っていうのは今から2500年ぐらい前の時代で、ありますから、それほど今私どもが悩んでいるほどゴミ問題っていうのは大きくはなかったと思います。せいぜい陶器の破片とかですね、そういうものを捨てる場所、生ゴミもそんなに多くはなかったと想像できるわけですけど、それでも人間が生きている以上廃棄物は出ます。ゴミは必ず出ます。そういうゴミ捨て場と同じようにこの箇所は人々がそこに捨てられる、人間がそこに捨てられるということをここの箇所が予言しているわけですね。そういうところが今日の箇所であります。この人の見ている前でこの同士の入れる壺を砕くっていうことは多分すごいインパクトのある予言だと思うんですね。これは非常に珍しい言葉というふうに考えることができます。砕くという言葉はエレミア書で非常にたくさん出てまいります。学者が調べたところ、この聖書全体で451回出てまいります。そのうちエレミアが使っている回数は51回です。ですからこの砕くっていう言葉にエレミアは非常にこだわっているというふうに言ってもいいかもしれません。そしてこのこの砕くっていう言葉がそういうエレミアにとって大変大切な言葉でもあるわけですけれども、その砕くっていう言葉は同時にですね、クイルとかそういう言葉と非常にこの深いつながりがあるというふうに言われております。エレミアは先ほどお読みいたしました15節のところで、彼らはうなぎを固くし私の言葉に聞き従おうとしなかったからだというふうに書いておりますけれども、このうなぎっていうのはここですね。今あんまりこのうなぎっていう言葉は一般的に使われておりません。襟元とか、うなぎという、首筋のことを言うわけです。漢字では地方にわざわざ今日漢字で書いていただいたんですけども、こんな字を書くわけですね。項目の項、これつい最近私は新聞でこの言葉を見ました。夏目漱石の連載が今朝日新聞で、なされていますけど、その夏目漱石がこのうなじっていうのを漢字で使ってるんですね。 私はそれを読んでハッとしました。夏目漱石は明治の人ですから、うなぎっていうのを、まあ、多分着物を着ている時代だとそういうものが結構一般的に使われていたと思うんですね。今はもううなぎなんて言ってもし、この前もある会でその話をしました。うなぎなんていうことはあんまり聞いたこともないって言っておりました。そうですよね、うなぎ、首すぎと言ったり襟元とは言いますけど、うなぎっていう言葉はあまり使われていないんじゃないかなというふうに思います。まあこれはですから、このうなぎを固くするっていうのはですね、どういう意味かっていえば、つまり頑固だ、意地っ張りだっていうふうな意味に理解していいのではないかなというふうに思います。このうなぎを固くするっていうのはどういうことか、3つほど考えてみたいと思います。第一は、非常にこの自分の枠を持っている、自分の規範を持っていたり、自分の規律を持っていて、それに合わせなければダメだっていう意固地になっていることは、やっぱりうなぎを固くしているんですね。そしてこう絶対譲らないよっていうふうな頑固さというものをそこに見ることができます。それは聞くことができない。うなぎを固くするっていうことは人の話を聞けない、あるいはもう自分の考えだけを押し通すというふうな、そういう意味で使うことが、このうなぎを固くするという意味だというふうに言っていいかと思います。ですから神様に顔を向けないで、そして神様に聞こうとしないという姿をここは表しているわけですね。第2は、このうなぎを固くするということは、神を神としない。それはやっぱりこの聞かないということの典型的な姿と言っていいのではないかと思います。エレミアが指摘しておりますように、このエレミアの時代にはヨシアの宗教改革によってかなりこう改革はされたんですけども、そういう改革があったにもかかわらず、天体を崇拝する異教の神々に肉を断ったことが行われていたんですね。ですからエレミアはそれに対してこういう言葉を語りかけているわけです。うなじを固くして自分のこう主張を曲げない、そういうことを、まあ、うなじを固くする。だから神様の契約を破ったり、あるいは神様の言葉に聞かない、そういうことを、こういううなぎを固くするということで、エレミアは民に訴えているわけですね。第3は、自分の判断が絶対だ、自分の思い通りにする、自己絶対化ということですね。自分を絶対化する、神の言葉に聞こうとしない、最も究極の姿ではないかと思うんですね。この真逆の言葉は、私で使うことなんですけれども、うなだいということですね。これはやっぱ同じ字を書くんですね。うなじを固くするということの反対は、うなだい。うな、まあ、ここですね、心を垂れる、それをこのうなだれる、まあ、聖書的な表現で言うならば悔い改めるということが で、理解することができるかと思いますけれども、まあ、この首を耐えるということがですね、この聖書の中で大変有名な言葉があります。それは詩編の51編19節で、そこをちょっと読んでみますと、こんなふうにその詩編51編の19節に書いてあります。しかし神の求める生贄は打ち砕かれたで、打ち砕かれ、悔いる心を神よ、あなたは侮られませんというふうに書いてあります。つまりこれは本当にこのうなだれる、悔い改める、そういうことをこの神様は最も喜ばれる芸名として受け入れてくださるということで、この五十句にはそのふうな言葉に書いてしてあるわけですね。これは古い訳というと、公約の聖書で見るとこんなふうに書いてあるんです。神の受け入れる生贄は砕けた魂です。神よ、あなたは砕けた悔いた心を軽しめられません。傲慢にならない、図に登らない、自分の規範でだけで生きようとする、自分の枠だけでこう生きようとする、そういうことを結局これを本当に私はここから示されるような思いがいたします。今世の中は聞くことよりも自分の方から発信する、発信力が足りないとかよく聞きます。あるいはこれがやりたい、これを実現させたい、自己実現させる、まあ本当に聞くことがおろそかにされている時代ではないかと思いますね。同じ、まあ、これはおそらくエレミアのもう影響を深く受けたと言われておりますアモス書というのがあります。これは証言者と言われている一人でありますけれども、そのアモス書の8章の11節にこんな言葉をこのアモスは言っております。これも大変有名な言葉で、皆さんも何回も気になったことがあるかと思います。私はこの大地に飢えを、それはパンに飢える、水に乾くことでもなく、主の言葉を聞くことのできぬ飢えと乾く。これは私はどうしてもこの公約聖書の方がスッと入ってくるんですけど、公約聖書がこんなふうになって、主なる神は言われる。見よ、私が飢饉をこの国に送る日が来る。それはパンの飢饉ではない。水に乾くことでもない。主の言葉を聞くことの飢饉である。というふうに、古い、この私どもの今持っている聖書、前の聖書がそのように書いてあります。まあ、私たち、本当に、確かにこう自己実現とか自己をこう自分から何かを発信していこう、あるいは自分はこれを得たい、これを欲しい、そういう自己の欲望という強い時代になっている。それは結局うなじを固くしているんですね。首筋を固くして絶対人の言葉を聞かない、そういうことが私どもの今の状況ではないかと思いますね。こうして礼拝するっていうことは、神様の言葉を読んで聞いているこの時間、こういう時間が私どもにとっていかに重要か、 私どものこの礼拝っていうのは聞くことですよね。この生活というものが私の一週間の中の本当に時間の時間、この時間がまさに私のことは命だというふうに言っていいかと思うんですね。そういうことを思うと、今私どもはもうひとたびエレミアから神様に聞くこと、これがいかに、大切であるかを知らされるわけでございます。最後にローマの信徒への手紙10章の17節、今司会者に読んでいただきました言葉をお読みして終わりたいと思います。実に信仰は聞くことにより、しかもキリストの言葉を聞くことによって始まるのです。これはパウロの言葉であります。パウロは信仰は聞くことによって、そしてこのキリストの言葉を聞くことによって始まると言っております。私でももう一度この言葉に耳を傾けた。恵み深い父なる神様、あなたの皆を賛美いたします。あなたにご栄光が表されますように。どうかすべてのことがあなたの御手にありますから、私どもはそこにすべてをお委ねにして生きるものとさせてくださいますように。私どもは今本当に自己顕示力が強い時代にあることを思います。うなじを固くしてしまっている自分をにハッとさせられることがしばしばでございます。この時にやはりこうしてうなだれて神様の言葉に聞くことが大切であるかを思わされることでございます。どうぞあなたがこの礼拝を祝し、私どもを念ごとに養い育ててくださいますようにお願いいたします。この祈りを主イエスキリストの名を通してお捧げ